はい、それではエペソ人への手紙の3章です。エペソの手紙の3章です。今日はですね、3章の全部をしようと思ったんですけれども、やはり準備をしているうちに内容が深まってきまして、1節から13節まで、けれども題はですね、3章全体の題ですけれども、生徒たちへの願いと祈り、生徒たちへの願いと祈りになりました。もう一度エペソ人への手紙のですね、全体のテーマということを考えてください。これはキリストにおいて霊的祝福を受けてるんだということです。キリストのうちにあるものということがですね、いかに素晴らしいことか。一章の3節には、キリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちが神から祝福を受けていると書いてあります。これがエペソ人への手紙のテーマで、私たちがいかに霊的に富んでいるかということを学んでいます。一章では具体的に三位一体の神がどのように私たちを祝福してくださっているのか、私たちが霊的な財産をどのように持っているのかということについて書いてありました。そして2章においては、パウロはさらにこの霊的祝福を際立たせるために、私たちが過去にどのような状態だったかということを書いています。罪の中に死んでいたものなんだよ、そして、あなたはキリストから離れて約束の契約からは他国人であった、遠く離れていたものなんだよということを、彼は話していました。そしてしかしというふうに書いてますね。神様が私たちを引き上げてくださり、天のところにまで座らせてくださり、そしてまたキリストイエスの中にあって、キリストのうちに近いもの、キリストに近いものとされたということが書かれていました。そして3章に入るわけですが、この3章においては、この霊的祝福は神様のご計画によってすでに定められていたことだということに書いてあります。さらにそのご計画は秘められていたもの、隠されていたものだった、ずっと隠されていて今明らかにされたものなんだということについて書いてあります。一節をご覧ください。こういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロが言いますと言ってます。あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人、囚人というふうにパウロは自分のことを表現していますけれども、これは今パウロがローマにおいて牢屋の中に入れられているわけです。ただ牢屋といってもですね、軟禁状態といった方がいいですね。覚えてますか、使徒の働き、使徒行伝の一番最後のところにその状態が書かれています。一番最後のところにですね、パウロは自費で家を自費で借りていたんだって言ってですね、そしてしかし鎖にはつながれていたんです。ローマ兵がですね、彼を監視していたわけですけども、けれどもその中においては自由にですね、出入りする人たちがいたわけですね。でそこで少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えていた。でこの時にエペソ人への手紙を彼は書いていました。ですから囚人なんですね。けれどもキリストイエスの囚人と書いてあります。つまりイエスキリストの福音を述べ伝えていたので、それで囚人と言ってるわけです。ただそれだけでも終わらないんですね。あなた方異邦人のためにと言ってるんです。あなた方異邦人のために、パウロが今ここで鎖につながれているのは、彼が異邦人に福音を述べ伝えていたからです。ユダヤ人だけではなく異邦人に述べ伝えていたので、このような囚人の状態になっていたんです。覚えているでしょうか、パウロは聖霊に満たされてエルサレムに行くことを心に決めていたわけです。ヨーロッパで宣教旅行にいた時に聖霊に示されてエルサレムに行かなければいけないと示されていました。エルサレムに行った時にヤコブに会ってですね、ヤコブは神殿で儀式を行ってですね、ユダヤ人から変なこの噂があなたについて 流れているから、ユダヤ人からですね、そのようなその噂というか偏見というのを取り除くためにですね、あのきちっとしたユダヤ人の子供であるということをですね表すために言ったらどうですかというふうに言ったんですね。そこでパウロはその清めの儀式をしてですね、神殿の中にいたんですけれども、アジアから来ていたユダヤ人がパウロを見てですね驚いたんですね。その近く、あの一緒にいた人がですね、これは異邦人ではないかということで、叫んだんですね。実際は異邦人ではなかったんですけれども、叫んで、それで町中の人がやってきて、そしてパウロを殺そうとしたんですけれども、それをローマの専任隊長が見て、パウロを彼の手から奪い取って、そしてパウロを辺営に連れて行こうとしたんですけれども、パウロは仲間のユダヤ人たちに話したい、そのように言ったわけです。そこで、パウロは、話しました。会心の経験を話しました。イエス様にお会いしたこと、そしてイエス様から言われたことを話したんです。その時にイエス様がパウロに、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすって言ったんです。でこの異邦人に使わすって言ったところまではユダヤ人の人たちはずっと聞いていたんですけれども、異邦人という言葉を聞いた途端に声を張り上げて、わめき立てて、着物を裂いて、そして塵を上げてですね、上あの空中に投げてですね、わめいたわけです。でそれはヘブル語で全て行われていたので、ギリシャ語しか話せないローマの専任隊長は、パウロはとんでもないことをやっているということを思いまして、そしてパウロをですね、抑留したわけですね、パウロを牢屋に入れてですね、そして裁判、あの彼が一体どういう悪いことをしたのかということで、こう裁判にかけていくということです。でカイザリアに移されました。でカイザリアに移されて、ローマ総督たちがですね、あのその自分たちの政治のですね、あのこうゲームの中で彼を利用していたので、パウロはそのことは分かったので、ローマ皇帝に上訴したわけです。それでパウロは船でローマへと渡ったわけですね。で今ここでのローマの軟禁状態、ローマで軟禁状態になるということで、異邦人に福音を述べ伝えると言ったところから、今囚人になっているわけなんです。ユダヤ人に伝道していたのであれば問題はなかったんです。今ここで囚人になってはいなかったんです。あなた方異邦人に福音を述べ伝えていたから、今キリストイエスの囚人になっていますよと彼は話しています。でこのことについてですね、パウロはさらに、話していきます。詳しく、なぜそのように、囚人となるまで苦しみを受けるようになっているのかということについてですね、話していきます。あなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについて、あなた方はすでに聞いたことでしょう。神の恵みによる務めと言っていますけれども、この務めという言葉、英語ですとディスペンセーションという言葉が使われていて、ギリシャ語ですとオイコノミアという言葉が使われています。オイコスというのが家という意味ですね。ですからこの意味は世帯、あの家の世帯ですね、世帯、一世帯とか所帯とか言いますね、世帯とか家の管理という意味なんです。普通勤めというとですね、あのミニストリーという言葉もありますけれども、奉仕という意味ですね。でもここではそういう言葉が使われていません。ですから恵みの勤めというのは、恵みというものによって全体を管理している、統治している、恵みという制度を作っているということになるわけです。もっと分かりやすく話すと、私たちが恵みによって支配されて、恵みによって生きて、恵みに基づく考え方をし、恵みに満ち溢れるようになっていくということです。もっと政治的な言葉を使うと、自由主義体制、共産主義体制というのがありますけれども、恵み体制の中に私たちは生かされているということなんです。これが恵みの務め、終始一徹、恵みの世界の中にいることをパウロは異邦人に伝えていたわけなんですね。 で、ユダヤ人が異邦人に福音を述べ伝えることに対してこれほどまでに怒ったのか、生きり立ったのか、その根本は恵みなんですね。恵みが根本的な原因なんです。ここで神の恵みについてもう一度私たちが考えていかなければいけません。神様はイスラエルを選ばれましたけれども、申命記を読むとその選びは彼らが強かった、彼らが優れていたからではありませんでした。むしろ弱かったと書いてあります。私はあなたを慕っているからあなたを選んでいるんだというふうに神様はおっしゃっています。事実、出エジプト記の時のイスラエル人を思い起こしてください。彼らに良きものはありません。しかし神様が一方的に憐れんで選んでくださったんです。ですから恵みから始まったんですけども、ユダヤ人はこの神様の憐れみというところから外れてしまったんです。というのはこれは人間なんですね。人間の差がなんですね。ユダヤ人は自分が選ばれているっていうことを自分で理解して、自分でなんとかその枠組みを作って生きていかなければいけないと思っていったわけですね。そこで一定の枠組みを作ったために、そのから外れているものは排除していって受け入れていかないというふうにしていったわけなんです。ですからおのずと異邦人は排除されていったんです。しかし旧約聖書を読むとですね、在留異国人に対しての神様の取り扱いというのは一つ同じ計りだったというふうにたくさん書いてあります。ところがそれから離れていったんです。だから異邦人というのがもう失われる存在であるという間違いをいつの間にか犯していったんですね。このようにユダヤ人には間違いがあったんです。けれどもそれは彼らが間違っていたその原因というのは異邦人である私たち人間に全てある間違いです。私たちは神様がこのように良きことを行ってくださったというところに立つことがなかなかできないんです。というのは自分が理解している範囲、自分がこうやってああやってこうやってこうやって生きていけばというような枠組み、認識、行動範囲、自分の行い、自分の能力によって成し得るところというものを自分で作っていってしまう。ですから他の聖書の箇所を読んだらそれ間違ってるんじゃないですかということも私たちは、いやこういうふうに聖書に書いてあるから、だから聖書によって支配されるのではなくて聖書を利用していってしまう、そのようになっててしまうんですね。ですから恵みというものに対して私たちは根本的に拒否反応があります。神様のあまりにも気前の良さ、神様がこんなに気前が良い方だっていうことに対して私たちは腹立たしくなるんです。調子が良すぎるんではないですかっていうことなんです。他の人に対してもそうですし、自分自身に対してもそうなんです。自分自身に対してもこれをするということは、こういう神様にですね祝福を期待するということはあまりにも調子が良いことではないかといこう行動範囲というかこう行いによる世界というものを持っているんですね。しかしパウロは恵みによる私の務めだ、恵みなんだということを話しています。先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。啓示によって知らされましたとパウロは話しています。恵みについて私たちは自分の力で知ることはできないんです。ガラテヤ人への手紙にもパウロは書いていました。これは人から受けたものでもなく、また教えられたものでもなく、ただイエス・キリストの啓示によって受けたと言っています。またコリント人への手紙第1にも、 目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして心に浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神に備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。啓示なんですね。なぜか分かりますか？これが私たちの悟りではないんです。私たちが自分で理解して、あ、こういうことなんだっていう悟りではないんです。神様が私たちに知らせてくださるということなんです。なぜこういうふうにならなければいけないかというと、神の恵みっていうのは私たちには到底理解できない世界だからなんです。私たちが自然にふっと考えつく考え、思いつきというのは、まず神様が考えておられることと逆だっていうことを頭に入れておくといいと思います。分かんないな、なりますね。そしていつの間にかですね、自分が考えていることが全然神様と正反対のことを考えているということがしょっちゅう分からないんです。私たちが自分たちから理解しようと思ったら絶対に理解できない世界なんです。だから御霊の啓示が必ず必要になるんです。そして御霊の啓示に頼っていかなければいけないんです。もちろんここでパウロが言っている啓示というのは、私たち啓示というのは、特別な啓示ですから、今私たちがそのような形で受けているわけではありません。むしろ彼らの啓示を私たちが理解しなければいけないわけですね。しかしその理解でさえも私たちは聖霊によって照明を受ける。照明っていうのはですね、明るいこの照明ですね、電気電灯の照明と同じですけれども、聖霊によって明らかにされていく必要があるわけなんですね。そして次に、それを読めば私がキリストの奥義をどう理解しているのかがよくわかるはずですとあります。この、先ほどからパウロは私はこれをついて書きましたと言っていますけれども、おそらくこれはですね、エペソビテへの手紙の1章の、8節9節10節のところに書いてあることだと思いますね。神はこの恵みを私たちの上に溢れさせ、あらゆる知恵と白深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。奥義って書いてます。そして続けて読んでいくと、キリストにあって全てのものが一つに集められますよと書いてます。これが奥義になるわけですけれども、それを読めば私がキリストの奥義をどう理解しているかをよくわかるはずですって言ってます。この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる使徒たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。先ほどから奥義という言葉がずっと出てきてますよね。でこれが3章においてキーワードになっているんですけれども、奥義という日本語、私は好きではないですね。奥義っていうとどういうことを考えますか？例えばこう、なんですかね、この茶道の奥義とかですね、英語の達人の奥義とかですね、こうなんですかね、こうですね、こう道ですね、一つの道ですよね。それがこう奥深くにあるものの道だっていうことを表してるんですけども、ここでの聖書の意味は全然違います。新共同訳を見ると、秘められた計画、秘められた計画と書いてあります。ギリシャ語ですとムステリオン、英語ミステリーという言葉がありますけれども、このムステリオンという言葉が使われて、秘められた計画といった方がもっと、ここでの意味が出てくると思います。でずっと秘められているわけではないんです。今読んだところがこの秘められた計画の定義になっているんですね。御霊によって今は 人たちと預言者たちに掲示されているんですけども、前の時代には知らされていなかった、隠されていた。前の時代には隠されていて秘められていたんですけれども、今明らかにされましたというのがムステリオン、秘められた計画なんですね。これ一体どういうことでしょうか。もっと分かりやすく例えで話してみたいと思います。神様が私たちに対して秘められた計画っていうのはどういうことか、もうちょっと例えでですね話してみたいと思うんですけれども、皆さんが有能な大工さんで棟梁だっていうふうに考えてください。そして自分の愛する人と結婚することになりました。そして自分がその人を愛して愛して本当にその人に何かしてあげたいと思ってます。そこで彼は一つのことを考えました。彼女のために別荘を作ってあげよう。そして黙って内緒でそれを建てていくんだ。サプライズっていう言葉がありますね。それをしてみようと思ったわけです。彼女が好きなデザイン、色彩、好みなどをですね、さらにさらに勉強してって、そして密かにですね、建てていきます。そして2年経ちました。結婚記念日が来ました。その時に彼女を、その別荘に連れてってですね、彼女のための計画をですね、計画というかこの家をですね、別荘を建てていた。これがですね、ムステリオン、秘められた計画なんです。神様は永遠の昔から私たちのために計画を立てておられたんです。あらゆる知恵を尽くして、思慮深さを尽くして私たちに恵みの計画を作っておられた。それを自分のうちで温めていたんですね。だから旧約の預言者にたちですにさえ明らかにしなかったんです。隠してたんです。旧約の預言者たちも何のことかさっぱりわからなかったんです。覚えていますか？ダニエルが御使いから受けた幻について理解できずに悩んでいた時にですね、御使いはこう言いました。あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけですね。彼らには封じられていて秘められていたんです。彼らにでさえわからなかったんです。しかし今、聖なるキリストの使徒たちと預言者たちに掲示されたんです。そして私たちに今掲示されているんです。キリストにある霊的祝福、これを掲示されたんですね。で、計画内容は次に書いてあります。6節です。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体につながり、共に約束に預かるものとなるためです。これが奥義だっていうんです。異邦人がユダヤ人と共に神の相続人になること、また一つの体になること、イエス様を信じているユダヤ人とイエス様を信じる異邦人が一つの体になること、そして神の家族の中に入るということ、共に約束に預かる、ユダヤ人と一緒に預かるんだということですね。で、これ実は2章にもうすでにパウロが語っていたんですね。覚えてますか？もう一度読んでみますか。14節からですね、キリストこそ私たちの平和である、2つのものを1つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とはって書いてありまして、このことは2つのものをご自身において新しい1人の人に作り上げ、平和を実現するためであり、また両者を、次ご覧ください、一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。そして飛んで19節を見ると、こういうわけであなたはもはや他国人でもなく希留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。ここのところなんですね。これが、奥義であるんですね。秘められた計画なんだということです。で、この二つが一つになるっていう時ですね、 新しい一人の人に作り上げられるというところが味噌なんです、神様のご計画にとって。なぜかというと、旧約には神様はこのことを示されていなかったんです。神様のご計画っていうか、旧約の人たちが掲示されていた神様のご計画というのはアブラハムに対するものでした。あなたによって全ての諸国の民は祝福を受けるというものでした。で、これはアブラハムの子孫、特にメシアですね、メシアを通して異邦人たちが祝福を受ける、救われるということです。ですから救いについてはもともと計画されていたんです。それはもう明らかにされていたんです。イスラエルを通して、イスラエルのメシアを通して異邦人も救いをですね、見ていくことができる。あくまでもイスラエルを通してということなんです。イスラエルを通して異邦人が祝福を受けるわけで、そしてこの区別というのはあるわけです。しかし今ここでですね、全く違う土台が作られてしまったんです。というのは、キリストにあって新しい人になってしまったんです。新しく作られてるんです。ユダヤ人もキリストにあって新しくされ、異邦人もキリストにあって新しくされる。そしてその新しくされた者同士がキリストにあって一つとされている教会ですね。今まではイスラエル、異邦人という枠組みだったんですけれども、新しい教会というものができたんです。で、これが今まで知らされていなかったことなんですね。で、このことを、このことのすごさを知るには使徒の働きを思い起こせばいいわけなんです。使徒の働きはですね、まさにこの今のご計画がどのように人たちに知らされていったのかということを示している書物でもあります。聖霊が下りました。その時に、あのペンテコステの時に聖霊が下って教会が始まりましたけれども、その時にはまだメンバーはユダヤ人だけだったんですけれども、ステパノの殉教したんですね、ステパノがね。で、殉教したことによって教会に対して迫害が起こりました。それでその時の迫害の第に加担していたのがサウロですね。で、迫害が起こっていたために彼らはユダヤの地域を離れたんです。で、チリジリにされたんですけれども、その時からですね、次第に純粋にユダヤ人という枠組みから離れていったんですね。まずユダヤ人と異邦人の混血のサマリア人に福音を述べ伝える人が始まりました。そしてあれほど迫害していたあのサウルが途中で主イエスキリストに捕らえられて、異邦人に福音を述べ伝える器として選ばれたんです。それだけではありません。ある人たちがユダヤ人にしか伝道していなかったところを異邦人にも伝え始めて、アンティオケにおいてはギリシャ人にも伝え始めるようになりました。そこでアンティオケでは異邦人でギリシャ人でイエス様を信じる人たちが出始めた。で、最も画期的なことはコルネリオとペテロとの出会いです。ペテロが福音を述べ伝えているうちに、少しずつですね、ユダヤ人のしきたりというものから離れてきました。川なめしのところに、シモンのところにですね、彼はいたわけですね。で、川なめしというのは死体を扱いますから、わかりますかですね、立法ありますよね、死体に触れてはいけない。で、どんどんこう福音を伝道しているうちにですね、なんとなく離れていったんです。で、その時に神様からの幻を受けたんですよね。で、それが布に入っている汚れた動物だった、ほぐって食べなさいっていう。で、ペテロはそんなものを私は一度も食べたことがありません。で、この幻を3回見て、そしてですね、御霊がコルネリオから使わされた人がやってきた時に、彼らについていけなさいというふうにはっきりと告げられたんです。で、コルネリオの方も告げられていたわけですね。ペテロというものがいますから、ヨッパにいますから。 あなたはそのペテロを招きなさいというふうな示しを受けて、そしてペテロは数人の証人を連れてきました。一人で行ったらとんでもないことです。証人を連れてって一歩コルネリオの家の中に入ったわけです。これがものすごい大きな一歩だったわけですね。入って、そして御言葉をユダヤ人たちに対して語ったように同じように語りました。すると、なんとユダヤ人にだけ注がれると思っていた聖霊が異邦人に注がれているのを自分自身も見たわけです。そしてペテロは、なるほど、神はエコひいきされない方なんだということが分かったんです。で、エルサレムにある教会に戻ったら非難を受けました。そこでペテロはそのことをですね、詳しく話してですね、ああ、神様はですね、異邦人にも恵みを注がれてるんだということが分かってですね、次第に分かってたんです。でも反対勢力はまだいます。そこで15章においてはモーセの律法を守らなければ救われないという人に対してですね、そこで決着をつける決断を出してですね、そしてその後半部分は全てパウロですね、パウロを通しての異邦人のへの伝道であります。このように、わかりますか、この聖なる使徒たちと預言者たちに掲示されていたということがわかり、そして異邦人も共同の相続者となり、共に一つの体となり、共に約束に預かるものとされてたということであります。隔ての壁がこのようにして崩されました、壊されました。あらゆるしきたり、あらゆる決まりごと、それというのはですね、私たちの間だけ、私たちの間を隔てるだけではなくて、神様との間も隔てますよね。神様との間も隔てます。自分でこうしなければいけない、ああしなければいけない、そういうものを持っているときに私たちは隔ての壁を作っていますけれども、それは全て壊されたんです。なぜかというとですね、今話しました新しい人という言葉なんです。これはですね、ただイエス・キリストの近くにいるということだけではないんですね。キリストが私たちのうちにおられるということです。パウロはこれを奥義と言いました。コロサイ人への手紙に書いてます。あなた方の中におられるキリスト、これが奥義なんだと言ってるんです。近くにいるんじゃないんです。キリストが私たちのうちにおられ、そしてキリストのうちに私たちがいる、キリストに結ばれたもの。だから教会は花嫁と花婿に、花婿と花嫁に例えられているんです。そしてキリストが頭であり、私たちが体、切っても切り離せない神秘的な関係の中に私たちが入れられたんです。で、このことを話すためにパウロはローマ人への手紙でくどくどとですね、ずっと話しているんです。律法の行いではなく、信仰による義によってですね、このことをずっと話していました。そして私たちもこのことを知っていく必要があるわけなんです。それは神様の約束に預かるのに、何ら隔ての壁はないということなんです。私たちがこういうことをしているから、私たちは神様からの約束を受け取ることはできないというものは一切なくなっているということなんです。全て開かれてしまっているんです。自由なんです。先ほど歌いました、主イエスの十字架の血によって私たちは罪許されて神と和解した、全ての悩みを委ねようと書いてあります。もう開かれたとなんです。そしてもう神様に直接申し立てることができ、そして神様はそのまま祝福と約束、相続を私たちに与えてくださるわけなんです。このようなとてつもない恵みと栄光、これを神様が与えられたわけで、そしてパウロにそのことを任したんですね。そこでパウロはこう言ってます。私は神の力の働きにより、自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に仕えるものとされました。 恵みの賜物だと言ってるんですね。もうこのようなとてつもない偉大な任務を自分が受けているというのは、もう自分から出たものではなくて完全に神様からの賜物であるということを話しているわけですね。そして8節です。すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計りがたい富を異邦人に述べ伝え、また万物を創造された神の中に余々隠されていた奥義を実行に移す務めが何であるかを明らかにするために他なりません。パウロは8章の初めに、すべての生徒たちのうちで一番小さな私にって言ってます。自分が教会を迫害したんです。だから生徒たちのうちでは小さいものである、罪人の頭だとも彼は他の箇所では言っています。なのにもかかわらずこの任務についているんだ。で、これが恵みなんです。これが恵みです。私たちはもうダメだ、私たちはもうやっていくことはできない、そう思っている時に、私はもう祈りません、では恵みではないんです。私ができないから、その時にこそ信じるんです。信じて神様の祝福を確信して祈っていくんです。だから開かれた塔なんですね。先ほど話したように共存してるんです。私は取るに足りない、何もできないというのと、神様の奉仕に預かっている、神様の奉仕を行っているというのは共存しているんです。同じなんです。それがずっと続いていくんです。恵みというのはこういうことなんです。できる、で、私にはできませんって言ってやらないという問題はですね、何が問題か、それはですね、恵みの約束を信じていないという信仰の問題なんです。できないというのは謙遜なように見えて、実は信じていないという、という神様の特権を自分のものとしていかないという、逃避ですね。逃避なんです。言い訳なんです。これを私たちは、知っておかなければいけません。そして恵みっていうことをもっともっと分かっていく必要があるんです。取るに足りない一番小さな私にこの福音に仕えるものとされたというところをですね、に立っていく必要があります。そして今私が話しましたように、具体的にはパウロはこの世を隠されていた奥義ですね、実行に移す務め、神様の中で天と地を作られた神様の中でずっと隠されていたんですね。そしてあらゆる知恵を尽くして、神様はですね、どういうふうにやったらこの私の恵みが分かるようになるかなっていうことでですね、こういろいろとですね、こう考えてて、まあ、頭をかいてるかどうか分かんないですけれども、考えてですね、いろいろ知恵を尽くしてですね、だからものすごく神様が考えておられるので、もういくら掘っても掘っても掘っても掘っても尽きないんですよ。考えれば考えるほど、うわぁなんだこれはという神様のご計画なんです。あ、もうここで終わった、あ、これでもうバッチグ、私たちこうしたいですよね。あ、これ分かった、あーし、よし、これ使っていけばいいんだよなって、この法則でいこうよっていう風にならないのが、この恵みの世界でいくら掘っても掘っても出てこない、尽きることがないんです。ですから計りがたい富って書いてますね。口語訳では無尽蔵って書いてます。この言葉の方が俺私好きですね。英語ですとアンサーチャブルですね。だから探ることができない、探り尽くすことができないというふうに書いてますですね。その富が私たちに与えられています。それは知恵があるからなんだということですね。10節を見ると、これは今天にある天支配と権威に対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであってですね、知恵なんです。私たちの主キリストイエスにおいて実現された神の永遠のご計画、永遠のご計画のうちの知恵なんです。 神様を永遠というスパンにおいて考えられている知恵なんです。そしてここで天にある支配と権威とに対してと10節にありました。これ何か分かりますか？もうエペソの手紙学んでますから何だか分かりますか？天使ですね。天使です。いいにしろ悪いにしろ、神様に仕えている天使であるにしろ、神様に反逆している天使であるにしろ、天使ですねに対して示されたんだ。さっきは旧約の預言者たちには示されていなかったって書いてありましたね。天使たちにも示されていなかったんです。地上においても示されていませんでしたけれども、天上においても示されてなかったんです。隠されてたんです。神様は天使にも内緒にしてたんです。だから ペテロの手紙を見ると、ペテロの第一の手紙の一章の12節にこう書いてあるんですね。彼らはそれらのことが、彼らっていうのはですね、この旧約の人たちですね、自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であることの啓示を受けました。そして今やそれらのことは天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方にも告げ知らされたのです。それは御使いたちもはっきりと見たいと願っていることなのです。はっきり見たいんだけれども隠されていたというのが、あの例えばガブリエルが伝えてましたよね、ダニエルに。ガブリエルさえも分かってなかったんです。何のことが分かってなかった。でそれが今私たちに明らかにされているということなんですね。ですから私たちがこの霊的祝福ということを利用しないというか、それを見ていかないということはいかにもったいないことかということが分かります。クリスチャン生活っていうのは、今度重要節以降でですね、祈りの中で話していきますけども、ここなんです。クリスチャン生活のはいかにこのとてつもない霊的祝福を自分の具体的な生活の中で生かしていくかということが、もうあの一番大きなタスクっていうんですか、試みっていうかお仕事なんですね。ここなんです。どうしてかというと、あまりにもすごいので、今のこの普段の日常生活で、パウロは後で話していきますけども、苦しみがある、そのような生活の中に、そして目立たない、何かがっかりさせるようなことが起こるの生活の中で、いかにそれを具体化させていくか、ここが課題なんです。これがなかなかできないから問題なんです。でもこれをできるようにということをパウロは14節以降で祈っていくわけですけれども、12節をご覧ください。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができますと言っています。先ほどから話してました、この大胆さが必要なんですね。パウロはヘブル人への手紙では、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折に語った助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと言っています。このように大胆さが必要です。私たちが祈るときにですね、あのお奉行様に言って、お奉行様なんですかね、江戸時代のですね、あの言ってですね、こうはははって言ってですね、こうあそこああいう風にですね、どうしても神様の前にもなってしまいます。でも違うんです。子供を思い出してください。子供が親のところに行くときにそんな風にやりますか？やらないですよ。これちょうだいって言いますね。確信を持っています。しかももらえるものだと信じて言っています。でこれが祈り方なんです。御心だったら家族が救われますようにってですね、御心じゃなかったらって手つけてですね、こんなんじゃないんですよ。信じて確信を持って祈っていくんです。これが大胆に神に近づくということです。そして次に、ですから私はあなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することがないようにお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのですとパウロは言ってますね。落胆しないでください。今牢屋につながれていますけれども、落胆しないでください。なぜかっていうと、この苦しみというのは実はあなた方のこの神の奥義、あなた方のために与えられている神様の恵みのゆえなんですよと。 これがなかったら私は自由だったんですよ。あるからユダヤ人が妬んじゃって、それで今この中にいるんですよと言ってるんです。これですね、私たち知っておく必要ですね。苦しみというのはそのまま光栄だということです。私たちは苦しみにあいます。しかし苦しみの中にはですね、この光栄っていうのがあるんだ、意味があるんだっていうことですね。この裏側、霊的世界にはこのような光栄があるんだということをですね、私たちは知っていく必要があるわけです。このようにパウロは願っていること、それはあなた方の苦しみは光栄だ、神の奥義があるんだ、秘められた計画があるんだよ、これについてあなた方に伝えなければいけない、明らかにしなきゃいけない、これが私の務めなんだよということを言ってます。でパウロは、私たちに対してもその務めを持っていたわけですね。私たちもこの恵みについて知っていく必要があります。お祈りしましょう。